飲み水も川の水使う。洗濯も川の水使う。小川の通ってみるというと、鍋や釜が小川の中につけてある。その川の水を飲み水にも洗濯水にも使う。いかにも不潔なようだが、村の人に聞くと、水というものは三尺流れたら皆浄化されるんだ、汚いものは沈んじまう、流れる水は汚いことはないと、こう言うて、お互いの心も流れる水のごとく、腹の立ったことも3時間経ったら消えちまう、泣いたことも3時間経ったら消えちまう、恨んだことも妬んだことも3時間経ったら消えちまう、きれいな元の水になる、元の意識になる。そういう境地が一宗廟会でありましょう。一宗廟会で、一宗中通ぜざれば領所に功を失す。その一宗、生きて流れておる命というものが、流れておれば清らかである、流れておれば決して罪もなければ汚れもない、いつも浄化されておる。そういう命が一つわからないというと、骨を折れば骨を折るほど無駄になっていく。領所に功を失す。憎んじゃいかん、憎んじゃいかん。それは非常に良心的で結構。憎んじゃいかん、憎んじゃいかんと努力することは非常に良心的で結構だが、努力すれば努力するほど憎くなっていく。好きになっちゃいかん、好きになっちゃいかん。いかにも真面目だが、努力すれば努力するほど好きになっていく。忘れれんようになる。領所に功を失すとはそこで、憎い方にも可愛い方にも、努力すれば努力せるほど深みに落ち込んじまう。憎いも可愛いもさらりっと捨てて、山登りでもやる方がよろしい、野球でもやる方がよろしい、そうしたら忘れ。そういう意識の転換が必要。そうしてそこに生き生きとした命を自覚していくということが大切。うをやればうにもし、くうに従えばくうに背くと、そうでございます。うという考えがあっちゃいかん。一切は空なんだ。うだと思っちゃいかん。うじゃない、うじゃない。うを捨てなければいかん、うを捨てなければいかんというほど、だんだんうの中にはまっていくの。一切は空じゃ、空じゃと。何にもないんだと。空だと。この座禅をしたこの三昧の境地、本来無一物、何にもないじゃ、空じゃ空じゃ空じゃとやっていくと、そこに空というものが出てくるから空でなくなる。うにこだわればますますうになるし、空にこだわれば空というものがまた出てくるの、空でなくなる。どちらにしてもこだわるということが一番いかんことで。他言他領うたた相応せず、絶言絶領ところとして通ぜざることなしだ。他言他領。雄弁は銀のごとく、沈黙は金のごとしといった人がありまするが、おしゃべりはあんまり感心したことじゃない。おしゃべりが感心したことじゃないと同じく、あんまり考えすぎるのも感心したことじゃない。真理というものは、真実というものは、 喋れば喋るほど真実から遠くなるものである。真実というものはなかなか言えるものじゃありません。良寛さんが柏崎の在所の弟から頼まれて、おい坊主が極道して困るから意見してくれ頼まれて、生まれたうちへ山から帰ってこられ、弟がこのほど道楽を覚えて金遣いが荒いそうじゃ。顔を見るけれども意見なんてもっともらしいことは言える良寛さんじゃね。顔を見るたびに言おう言おうと思うけれど、口に出したらみんな嘘になる。三日おったけれど何にもよう言わなきゃ。もうわしは山へ帰る。三日目の朝、庭へ降りてわらじ履いて帰ろうとすると、弟がおい坊主に、おい様山へお帰りになる、わらじの紐ぐらい結んであげ、おい坊主がさすがにおじ様の足元に座ってわらじの紐を結んどったら、その結んどる手の上にポタリポタリと熱いものが落ちてくる。見ると良寛さん涙いっぱい溜めて泣いてござる。何のために泣いたかという良寛でもないが、その涙を見たら、おい坊主がすっかり道楽がなくなったというか、真面目になったという、絶言絶理ところとして通ぜざることなし、喋ることが決して効果を上げやせん、黙っとることがどれだけ効果を上げるかもしれん、と同じくお互いが頭で考えたようなことが役に立つことは一つもありゃせん。凡夫が利口そうに、ああしたらよかろう、こうしたらよかろう、ああじゃろう、こうじゃろうと考えたって、考えりゃ考えるほど的を外れ、他言他領うたた相応せず、絶言絶理ところとして通ぜざることなし、黙って何にも考えずに、ただ一筋の命を生きていくということ、ただ一筋の真心を生きていくということ、それ以上に強いものが世の中にありまする。それが指導というものだ。他言他領うたた相応せず、絶言絶理ところとして通ぜざることなし、今に帰すれば胸を得性に従えば衆を失す。同じようなことを何度もここに繰り返されておりまするが、根は六根だ。六根とは主観の方、現に未絶心にだ。外の世界にとらわれてはいかんというて、何でも外を見んようにせにゃいかん。目が見るからいかん。耳が聞くからいかん。鼻が嗅ぐからいかん。舌が食べるからいかん。体が触れるからいかん。心が思うからいかん。孔子様の猿みたいに、目を塞ぎ、耳を塞いで、口を塞いで、それで真理にかなうかといったら、それはとんでもないことで、真理というものはそんな目や耳を塞いだからと言うて真理になるはずだ。性に従えば衆を失す。そうかと言うて外の世界を追い回しておっては、目が自分を忘れて見られるものを追い回し、耳が自分を忘れて声を追い回し、鼻が自分を忘れて匂いを追い回し、 舌が自分を忘れてうまいものを追い回しておったら、もちろんのこと、道を踏み外すに決まっておること。内側にこだわっても行かず、外にこだわっても行かず。今日すれば胸を衣装に従えば衆を死すと。衆死という字を二字に分けておられるのである。今にもこだわらず、衆にもとらわれず、内にも外にもとらわれんのが衆死でなければならん。衆も変生すれば全空に焼却す。全空の天辺は皆妄言によるて。そこでお互いの心はとかく外の世界にとらわれ、上を追いがちなものでありまするが、その外を追い回しておる心を衆もちょっとでも内側へ向けるならば、内側へ向けるならば、全空に焼却す。全空に焼却す。全空という字が、古来、どういう意味だか、曖昧な字だと言われておるのでありまするが、目の前に見えておる森羅万象を空と見ていくことが全空でありましょう。目の前に見えておる森羅万象が空だとしてとらわれまいと考えていくことが全空でありましょうが、そういう努力をするよりは自分の心を内側に向けさえすれば、外の世界にとらわれるようなことはないので、衆も変生すれば全空に焼却す。全空の天辺は皆妄言による。外の世界を空と見ていく。その外の世界の移り変わり動いていくのは、外の世界の森羅万象が動いていくのは、皆妄言にやる。皆妄言にやる。実在のごとくにこちらが思うだけのことで、こちらの意識が、外の世界が実在であるかのごとく思うだけのことである。一心一再心、自分の心の中に一つの焦点が決まれば、外の世界は全てが真実になるし、自分の心の中の焦点が狂えば、外の世界は全部偽りになるので、自分の心の中に一つ心をつかむことが大切である。その真というものをどこに求めるか。自分の心の中の真というものをどこに求めるかというならば、真を求むるを用いず、ただすべからく剣をやむべし。自分の心の中の真というものがどこにあるか。真とは、言葉を変えれば、無でなければ、空でなければ、写真機のレンズのごとく、透明で、曇りがなければ、映る写真が皆真実になるな。写真機のレンズが透明で、逆光にならずに、焦点が決まって、 距離が正しければ写る写真が皆真になるな。その真というものは心の中にこれが真だというようなものは何にもないのだから、妄念妄想を捨てさえすればそこに真が出てくるな。ただすべからく剣をやむべし。剣とはさまざまな見解であり、心の中のさまざまな意見であり、心の中にふいふいと湧いて出てくる心の動きであり、そういう心の中のもやもやと動くものを全部捨ててしまえば、そこに真というものが出てくるのである。その真が外の世界の真を決定していくのである。写真を写すと申しまするが、写真というものは真を写すと書いてあるが、写真というものは写すたびに違うので、同じ写真は決して撮れんの。朝写した写真とお昼に写した写真と夕方写した写真と同じ写真は撮れんはずで、泣いた顔が自分の真か、笑った顔が自分の真か、怒った顔が自分の真か、すました顔が自分の真か、真なぞというものは外の世界には一つもありゃせ。写すたびに違うようなものは真じゃない。どこが真かというならば、そのシャッターを切った刹那の真である。写真を写したその刹那における真である。その刹那の真を掴んでいくものはこちらのシャッターである。こちらの心に真が一つ分かれば、その時その時の外の世界の真を掴んでいくのである。外の世界に実在というものがあって転変して動いていくと考えるようなことは妄念である、妄言である。外の世界の真というものはその刹那刹那にこちらが掴んでいくものである。前編前空の天辺は皆妄言によるだ。真を求むるを用いず、ただすべからく剣をやむべし。こちらの心がレンズのごとく清浄無垢で清らかであれば、シャッターを切るたびに真が掴める。二見二重せず慎んで追尋することなかれ、わずかにぜひあれば憤念として真を失すと。そこで心の中にいつもこの対立がありまするか、二見があるか、その二見が心の中でいつも争うのであるか、どちらが勝つかどちらが負けるか、その心の中の二見の争いの中に落ちてしまったら、真をつかむことはできんので。その二見というのは、今までもいろいろ歌われておりまするが、憎愛が二見だ、憎いと可愛いが二見、純訳が二見だ、素直なのと抵抗するのと、純訳が二見である。取捨が二見である、取ると捨てるが二見である、右縁と空人が二見である、動くと止めるが二見である。多言と絶言が二見である、根に帰すると性に従うが二見である、 真と妄が二件である。無と無が二件である。そういう二件というもの、心の中にいつも対立を持っておるということが迷いのもとである。慎んで追尋することなかれ。憎んだがよいか、愛したがよいかと迷うことはない。取るがよいか、捨てるがよいかと迷うことはない。うかむかと迷うことはない。そういう迷いがちょっとでもあるというと、もう指導を踏み外してしまう。一種病界でなくなってくる。わずかに是非あれば、憤念として心を失す。この是非が二件であります。良いと悪い。心の中に少しでも良いと悪いとがあったならば、もう憤念として心を失す。その二件が良いと悪いとの心の中の対立が、争いが、思えば思うほど、考えれば考えるほど混乱してしまって、入り乱れてしまって、憤念としてしまって、指導を失ってしまうのでありますれか。一種病界でなくなってしまうのであるか。考えんがよろしいと。考えれば考えるほど間違ってくるのである。憎むまいなぞと考えんでもよろしい。愛してはならんなぞと考えんでもよろしい。相手が悪いなぞと考えんでもよろしい。自分が良いなぞと考えんでもよろしい。その良し悪しを捨て、贈愛を捨て、何にも思わん心境でおることが、一番お互いの感情を正しくしていくこと。お互いの行動を正しくしていくこと。喜怒哀楽未だ発せざるこれを中と名付く。発して説にあたるこれを可と言うと。失の聖人も言うておられる。喜怒哀楽、嬉しいとか腹が立つとか、憎いとか可愛いとか、そういう心が起こらん先の心を中というのである。朝起きたばかりのような綺麗なスカッとした境地を中というのである。その喜怒哀楽のない心でおるから、喜ぶことが切にあたり、悲しむことが切にあたり、楽しむことが切にあたり、発して切にあたるこれを和というと、中和をいたして天地くらいし万物いくすべ。お互いの感情が極めて自然であることが、その極めて自然な感情の日暮らしをしていくところで、初めて世界が平和になり、すべてのものが幸せになっていくのである。そういうお互いの心の中に、どういう感情にも、どういう見解にも、とらわれないという境地をいつも、守っておることが座禅ということでなければ、いつも心の中を空っぽにしておれば、言うことが皆正しくない。笑うことが本当に笑うことになり、泣くことが本当に泣くことが、腹の立つことが誰が見てももっともだという当然の腹の立てようになっている。心の中に何にも常に持たんというか、思わんというか、何にも思わぬは仏の稽古なりだ。絶言絶了ところとして通ぜざることなし。黙って何にも思わん稽古をしていくことが、 人生を力強く正しく生きていく一番の極意だという、そういう基本的な稽古をすることが座禅ということであります。そういう呼吸を一つ掴んでいくことが座禅ということである。そう思って一つ楽しんで座っていただきます。はい。自身人命指導は固きことなし、ただ賢弱を披露、ただ贈愛なければ当年として迷惑なり、合理もされば天地遥かに隔たる、厳然を遠投せば人脈を損することなかれ、異純愛争う、これを神病となす、原始を知らざればいたずらに念情に労す、まどかなること退去に同じ、隠ることなくまた余ることなし、まことに主者によるゆえに不良なり、不縁を負うことなかれ、空人に従することなかれ、一周魚介なれば民年としておのずからつく、道をやめて死に帰すればし、さらによいよどうす、ただ両辺に届こうらば、いずくんぞ一種を知らんや、一種通ぜざれば両所に功を失す、うをやれば国にもし、空に従えば空に背く、多言多量うたた相応せず、絶言絶量ところとして通ぜざるなし、今に帰すれば胸を得、性に従えば衆を失す、衆も変性すれば全空に焼却す、全空の天辺は皆妄言による。真を求むるを用いず、ただすべから空見をやむべし。二見二重せず、慎んで追尽することなかれ、わずかに是非あれば、運念として真を失す。そこまで昨晩拝読をしました。二は一によってあり、一もまた守ることなかれ、一心生ぜざれば万望に咎なし、咎なければ法なし、生ぜざれば心あらず、能は今日に従って滅し、今日は能を追うて鎮す。今日は能によって今日たり、能は今日によって能たり、冗談を知らんと欲せばもとこれ一句、一句は両に同じ等しく万象を含む、清掃を見ざればいずくんぞ返答あらんや、大道は大豊かにしていなくなんなし、証券はこいつ、うたた急にうたた遅し、これを修すれば同志して必ずじゃろにいる、これを放てば自念にして大に居住なし、性に任す任せば任すればどうにかない性用として脳を絶す、念をつなげば真に背き、根鎮として不幸なり、こうなれば心を老す、なんぞ素心を持ち、一情に赴かんとせば、六人を憎むことなかれた。二は一によってあり、一もまた守ることなかれた。二はすべて対立でありまする。良いと悪いと、あるとないと、 好きと嫌いと損と得と男と女と親と子供と自然と人間と政府と人民と仏と凡夫と二は全て対立の世界でありまするが、その対立の世界は対立のない一というものによって、そこに対立の世界があるので、二は一であり一は二である。二がそのまま一で一がそのまま二である。そこに仏法というものの深い味わいがあります。西洋的なものの考え方は全て二の世界、一は天地創造以前の神様が一である、それからは全て対立であり、夫婦は対立である、親子は対立である、人民と政府は対立である、資本家と労働者は対立である、自然と人間は対立である、人間が自然を征服する、神様と人間は対立である、神様が人間を裁く、東洋はそうじゃない、親子は一体である、夫婦は一体である、政府と人民は一体である、資本家と労働者は一体である、自然と人間は一体である、仏と凡夫は一体である。すべてをこの一に見ていくところに、西洋にないものが東洋にあると言われるのである。どうしても対立だけでは救われない。東洋的な一というものがわからなければ人類は救われ、その東洋的な一というものが善である。こう今日善というものが求められるのでありまするが、その一は単なる一ではない。一がそのまま二であって、二がそのまま一である。夫婦は対立であって一体である、一体であって対立である、親子は一体であって二であり、二であって一である。そこで一ということが一種了解という境地が一つわかることが大切でありまするが、対立の二はその一種了解というところから出てくるのである。二は一から出てくるのであるというて、その一に、その一にこだわっておるというと、それも病である。一というところにこだわっておっては、何らの働きもないことになっている。一がそのまま二になってこなければ、万法いつに生きす、いついずれのところに書きす、すべてのものはいつに生きす、そのいつはどこへ行くかと、こういうことが碧岩録の中にも問題になっている。すべてのものはいつに生きす、そのいつはどこへ行くか、 そのいつの来するところがはっきりせんというと、まるでそれは自殺行為と同じこと、意味をなさんことになる。戦争中もそうであったと思う。天皇起立、天皇起立と言うて指導されたが、そのいつはどこへ行くか、天皇のいつはどこへ行くのか、そのいつがはっきり示されなかったところに敗戦の原因があると思う。いつに帰するだけでは自滅するより仕方がない。そこで一が二であり、一が即一歳である。一歳が即一であります。その一をどこに持っていくかというならば、内下打上一辺、主観と客観と一筋のところ、一枚のところ、そこをしばらく一心と名付けるのでありまするが、一心生ぜざれば万法に戸がなし、戸がなければ法なし、生ぜざれば心あらず。一心生ぜざれば万法に戸がなし、神羅万象というものを認識していくのはお互いの意識である。お互いの意識が生ずることによって万法がそこに出てくるな。しかもその万法に対立の世界が出てくるな。いいと悪いと、きれいと汚いと、憎いとかわいいが出てくるのである。一心が生ずればそこに万法が出てくるな。一心が生ぜなければ万法もないのである。万法に戸がなしで、万法に対立はないはずであります。この頃は神戸にしきりに火事があって、火ほど恐ろしいものはない。火の用心をせにゃいかんと申しまするが、火事があれば火というものが悪いものだ。火ほど悪いものはないと。こう申すのであるが、世の中に火がなかったらお互い生活はできんのに。火ほど大切なものはないの。物を煮炊きするのには火でなくてはならんが、その時には火は良いもので、火事が出て家が焼ける時は火は悪いものである。火そのものは善でもなければ悪でもないが、その時その時の人間の受け取り方がこれを良いといい悪いというの。その人間の意識が起こらなければ火は悪いものでもなければ良いものでもないはず。水がなければ一日も日暮らしはできませんが、洪水で水が氾濫すれば水ほど悪いものはない。そのいいと悪いとは一心が生ずるから決めていくのである。一心生ぜざれば万法に戸がなしだ。こちらの心が生じなければいいとも悪いとも万法にそういう対立はないはずで、昔初めて飴というものができたそう。飴というものを初めて見たときに、宗師という親孝行な人は、これは良いものができた、これならば歯のないうちのおっかさんでも食べる、これは結構なものだ。飴を見て宗師はすぐおっかさんを思い出したそう。 泥棒の陶石というやつは、これはいいもんだ。よそへ忍び行くときに、敷居にこいつを流したら、その音がせんじゃろ。同じ飴を見ても、親孝行なものはすぐ親を思い、泥棒は泥棒の道具にそれを使っていくという。物そのものには咎はないのであるが、人間がこれを良くするのも悪くするのも人間の心にあること。一心生ぜざれば万望に咎なし、こちらの心が生じなければ万望に何らの批判されるところはない。一切平等である。一切平等であるならば、万望はないと等しいことで、心が生じないならば、心もないと等しいことである。万望もなければ心もない。そこが一である。そこが一で、その一がひとたび動いてくるというと、心が生じ、万望がそこに出てくるのである。二は一によってあり、一もまた守ることなかれ。我もなければ天地もないというような一が絶対の真理だと、そこにこだわったらもう真理を踏み外してしまうであろう。脳は経に従って滅し、経は脳を覆て地す。脳は主観であり、今日は客観である。脳は見る我であり、今日は見られる世界でありまするが、見る我の方も日が暮れて何にも見えなくなり、暗くなってくれば、外の世界が暗くなって何にも見えなくなれば、見る方のこちらの心もおのずから滅してくる。こちらの心が無心になって何にも思わなければ、外の世界もこちらに従って何にもなくなる。主観と客観とは、主観があるから客観がある、客観があるから主観がある。二つのものが切り離すことのできんものである。脳は経に従って滅し、経は脳を覆て真す。経は脳によって経たり、脳は経によって脳たり。外の世界は、こちらの主観があるから、そこに客観という世界が開けてくるな。見る我があるから見られる世界が開けてくるな。見られる世界があるから、こちらが見るという働きができるのである。持ちつ持たれつ、主観と客観とはお互いに愛より、時にお互いに愛滅していくのである。今日は脳によって今日たり、脳は今日によって脳たり。決して別物ではない、片っぽだけでは存在しえないので、主観だけというものもありえない、客観だけというものもありえない。主観を取ってのけて客観もなければ、客観を取って主観もない。主観と客観とは本来一つもの、一つものが経によって、客観があるからそこに主観が出てき、主観が出てあるから客観がそこに出てくるので、 どちらも片っぽだけ、一つだけあるということはできえないのだから。本来一体なもの、離れることもできんもの、一体なもの、一体なものが時に二つになり、時に一つになるのである。臨済はこのところを資料圏という表現をしております。ある時は脱境不脱人、ある時は脱人不脱境、ある時は人境具脱、ある時は人境具脱。ある時には客観を奪って主観だけになる。主観の働きを生かす。ある時は主観を奪って客観の中に主観が没入する。ある時は主観も客観もどちらも奪ってしまう。座禅三昧の境地で、ある時は主観もあり客観もある。どうしてもお互いの生活を分類するとその四通りしかないはずであります。主観があるから客観があり、客観があるから主観がある。離れてはありえないということは、世界がすなわち我であり、我がすなわち世界であるということ。冗談を知らんと欲せば元これ一空だ。主観と客観というといかにも二つあるようであるが、対立のようであるけれども、主観がなければ客観がない、客観がなければ主観がない、お互いに離れてはありえないとすれば、元これ一空である。元これ一空である。主観と客観とは一つものでなければならない。お釈迦様が明けの明星を見てお悟りをお開きになって、その時の明けの明星とお釈迦様とは別物でなかった。お釈迦様の目からご覧になった時に、座禅三昧に入って、我もなければ天地もない、元これ一空というところに入っておられる。6年も座禅をしておいでになって、その何にもないところから明けの明星がパッと出てきて、何にもないところから明星の光っておるのをご覧になったら、はあ、わしが光っておる、私が光っておる。明星と自分とが一体でなければね。ということは、山と我と一体であり、川と我と一体で、木と我と一体であり、草と我と一体であり、草木国土しっかり成仏。お釈迦様がお悟りをお開きになったと同時に、草木国土、山も川も草も木もいっぺんに仏になってしまったという。冗談を知らんと欲せば元これ一空だ。一空は両に同じ等しく万象を含むと。その主観も客観もない一枚ということは、同時にそれが主観になり客観になるのだから、一空は両に同じ、一は二つに同じである。二つになれば、そこに真羅万象無限に出てくるな。等しく万象は含む。一即一切、一切即一で。まあこうして同じようなことを繰り返しておられるのでありまする。そういう言葉の自在な使い分けでいかれるところに、三祖大師という方の学問の深さというものが伺えるわけであります。 清掃を見ざればいずくんぞ返答あらんや。神羅万象がそこに羅列しても、その羅列しておる神羅万象に向かって生と祖と細かいと荒々しい生と祖対立であります。白いと黒いと、好きと嫌いと、良いと悪いと、綺麗と汚いと、対立ということを示されるのに、いちいちこう言葉を変えて対立を示されておるのであります。神羅万象が目の前に羅列しても、その目の前に羅列した神羅万象に向かってこちらがいいと悪いとを見なければいずくんぞ返答あらんや。神羅万象ことごとく平等で、見るものことごとく平等で、何もかもことごとく平等で、一がそのまま一切であり、一切がそのまま一であり、我がそのまま神羅万象であり、神羅万象がそのまま我である。神羅万象がそのまま我であるから返答なしだ。好き嫌いというものはそこに出てこんはずである。みんな平等である。清掃を見ざればいずくんぞ返答あらんや。そういう一つ心境を常に味わっておらなければならんと思います。神羅万象何もかも平等で、道元禅師のお言葉を借りるならば、仏法をなろうとは自己をなろうなり、自己をなろうとは自己を忘るるなり、その自己を忘るるというところが元これ一空でしょう。我もなければ天地もないというところ、自己を忘るるとは万法に生せらるるなり、自分を忘れるということは世界中が自分になるということだ。そういう心境で神羅万象我ならざるはない、何を見ても我だ、何を見ても我だから、金持ちもなければ貧乏人もない、美人もなければ醜い人もない、善人もなければ悪人もない、男もなければ女もない、何もかも平等である。万法に生せらるるとは自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり、何もかも平等に見てこだわらないから自分も救われ、人も救われていくので、こちらがこだわるから人が救われんので、自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり、自分の体も心も人の体も心もこのまま救われて、このまま離脱して、このまま仏になっていく。そういう境地が、清掃を見ざればいずくんぞ返答あらんやというところであります。大道は大豊かにして難なくいなし、正見は小ぎすうたた急にうたた遅し。大道は初めからしばしば示されてやる四道であり、一種妙解というところでありまするが、その大道が手に入ると、その大道というものは難いなく難なし、難なくいなし、四道無難で、大道というものが手に入ってみれば決して難しいことじゃない。このままでよろしい、このままでよろしい、 ところがそのこのままというやつがまたどこがこのままである、何がこのままだとなるとなかなか優しいこともない。態度というものは身につけてみれば実に豊かなものであり、喜老亭の法なしというものであるけれども決して難しいものではないが、またというて優しいというものでもない。親鸞聖人も南中指南これに優るなし、他力の法門というものは難しい中にも難しいと、他力ほど安いと言われるかと思えば他力ほど難しいものはないとおっしゃる。その通り、正見はこぎすうたた急にうたた遅し、これよくうたた急なればうたた遅しと読んで、急いで急いで道を求めるとかえって遅くなると、こう解釈しておりまするが、それは間違いだろうと。これは全部対句になっておるのだから、態度を態豊かにしていなくなんなし、正見はこぎすうたた急にうたたをさし、正見とは迷うておるもの凡夫のことでありまするが、凡夫の心というものはそういう豊かな心になれずして、常に心の中に疑いを持ってやる。狐というものは非常に疑い深いものだそうであります。道を横切るのにも前後左右を注意せんというと向こうへ行かん。氷の上へ渡るときにはじっと氷に耳をつけて、氷の下に水の音がするかどうか、それを聞き分けんと氷も渡らんということでありまするが、そういう正見は悟りの開けんもの、迷うておるものはああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないと、いわゆる賢弱が媚びであります。そういう計らいをし分別をして、うたた急にうたた遅し、ある時はのぼせ上がったように真剣になるかと思うと、ある時はさっぱり修行に怠ってしまうということです。うたた急にうたた遅し、時には髪の毛に火がついたようになって気違いみたいになって座禅するかと思うと、時にはもうケロッとして修行などは忘れちまう。なぜかというなら懲りをするから。正見は懲りすうたた急にうたた遅しだ、ある時は急に急いで、ある時は遅くのんびりしておるという。そういうことではいつまでたっても態度を手に入れることはできます。これを修すればどうしして必ずじゃろにいる、これを放てば自念なり体に居住なし、これは態度であり指導でありまするが、これが態度である、これが指導である、こう執着をしてその道にとらわれるというと、かえってそれがじゃろに入るなである。かえってじゃろに道というものに執着をすれば、かえって道を外れてしまう。そうではなくして、あべこべに道なぞというものは忘れてしまうならば、法的するならば、これを放てば自念にして体に居住なし、放っておけばかえって自然のままありのままで道にかなうものであります。 人間の病気でもそうだと思うの。病気だ病気だと思うて、朝から晩まで、ああしたらよかろうか、こうしたらよかろうかとして注意しておったら、ちょっとも病気は治らん。むしろ病気をほっといて忘れてしまったら、健康になってくる。そんなもので。真理を手に入れよう、手に入れようと、努力をすればかえって、心の平和を欠いて、蛇路に入って、真理なぞというものを求めずに掘ってしまえば、かえってそれが真理に近づくことである。情に任すればどうにかない商用として脳を絶すだ。ありのままの書、生まれたままの書、天の命、これを生という生に従おう、これを道というと中庸にはありまするが、生まれたままの性のままに、本性のままに、計らいをせず分別をせず、無心、子供のような心になって、生まれたままの天真爛漫でおれば、それが道に行かない。性用として脳を絶す、悠々自適して、何らの悩みもなく道にかなうのである。念をつなげば心を失し、心に背き根沈として不幸ない。念をつなげば、妄想を起こしちゃいかん、もう念を起こしちゃいかん、何でも座禅をせにゃいかん、無心にならなければいかん、禅定を得得しなければいかん、思うてはいかん、考えてはいかん、そうまた心を無念無想というようなことに心を集中すると、かえってそれが真理に背いて根沈として不幸なり。根沈というのは気が沈むことでありましょう。頭の中が暗くなって心が沈んでしまう。だんだんとそれが高じてくると、ノイローゼになり神経衰弱になってくるの。不幸なれば心をロースであり、憂鬱症にかかったように、見ざる聞かざる言わざる思わざる、遊びにも出なければ、本も読まなければ、ラジオも聞かなければ、じっと座って考えておる。そういうのが根沈として不幸である。仕事もしなければ会社へも行かない。考え込んじまって、根沈として不幸ない。何にも手がつかん。それは一つの精神の病気である。こうなれば心を労すだ。そういう憂鬱症にかかってくるというと、ますます精神が浪費され、精神が疲れ、なんぞ素心、素心を用いん、なんぞ素心を用いん。そういう憂鬱症にかかるということが、何でも外の世界に気を取られちゃいかん、外のものを見ちゃいかん、聞いちゃいかん、人と喋っちゃいかん、何でもじっと座っておるのが真理に親しいのである。こう考えていく、その考え方が間違っておるからで、一空にとらわれるから。一もまた守ることなかれというところがわからんから、不幸なれば心を労す、なんぞ素心を用い、一情に赴かんとおっせば六人を憎むことなかれた。一情は指導であり、 帯道であり、一種行界の世界でありまするが、その一条の世界、真理の世界に赴こうと思うならば、六人を憎むことなかろう。六人というのは、六つの塵と書きまする。六教とも申します。般若心経にありまする、色、声、香、味、足、法、これが六人である。その六人に対する自分の方の内側を六根と申しまする。言、に、び、ぜ、しん、に。目に対する色、耳に対する声、鼻に対する匂い、舌に対する味わい。